はい、どうも、こんばんは。今夜も、やります。今回で第5回目の、ど真面目ドキュメンタリーという番組になります。まあ、米太郎がね、普段音楽を作ってるんですけど、まあ、その中で、これまで関わってきてくれた人と、ちょっと真面目にね、お話をするっていうね、そういう企画を始めて、これで5回目になるんですけれども、まあ、そのね、中で、よりね、その人のことを知ることができたらいいなと思って、やっている番組です。ということでね、全然ね、場を温めるとかね、そういうことをせずにね、開始するっていうのがね、このコメタの流なので、それでやっていきたいと思います。で、今回のゲストは、椿山えりさんという方に来ていただきます。ということでね、椿山えりさんの方にね、僕の BGM で何かかけてほしいものありますかということで聞いたんですけど、で、今回はね、クリオネリアっていうね、曲を選んでいただきましたので、そちらをかけさせていただきます。ということでね、あとは、ちょっと椿山さんが来てくださるのをお待ちして、始めたいと思います。
はい。どうもこんばんは。
こんばんは。
どうもです。
あ、どうも。はい、ありがとうございます。来ていただいて。
ありがとうございます。どうもです。はい。
いつもとなんか雰囲気違う感じですね。
いつもと雰囲気違う感じです。一応なんかね、真面目な話をね、今日ね、するんでね。
ええ
ー。うん。
そうですよ。全然場を温めずに始めましたから。
あらあら、そうなんですね。
そうですよ。そうだ。最初にね、まあ、エリさんとも お呼びしますからね。
はいはい。
で、エリさんに、最初、今、この番組を始める中でいつも決めてたことは、番組内ではちょっとタメ口で喋るっていう、もう今もすでにタメ口で喋ってるけど、
行
くので、
はい。
それよろしくお願いします。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。はい、そもそも、この、ど真面目ドキュメンタリー、なんで出てくれると思ったんですか、
そうですね。私なんでしょうね。ふざけてるイメージとか。
そうだね。
主に、下ネタのイメージがすごく強いんですけれども。
すごく下ネタのイメージが強いですね。あ、ケンクマさん、はい、こんばんは。来てくれてありがとう。
どうも、ケンクマさん、こんばんはです。なんですが、私が本来ね、やってることって結構重い内容なんですよね。仕事とかその本業の方ですね。
ああ、そっか。
うん。はいはいはい。なんで、まあ、ぼちぼちね、もうスタイフさん始めて、まあ、7月1日来たら5周年目突入ってことになるので。
あ、もう5年もやってるんだ。
うん、そうね。うん。じゃあ私もため、うちの方がいいのかな、こりゃ。
うん。ね。そうだね。うん、
はい。
あ、ピンキーさん、こんばんは。
あ、はい、どうも、ピンキーさん、こんばんは。
ありがとう。
ね。うん、そろそろもう、自分が話したいこと話してもいいんじゃないのかなって思いながらね。
はい。スタイフ、始めた頃と今とではやってることが違う感じなの、
はい、やってることは、私、そもそも最初にスタイフさん始めたのって、Facebook とかまあ、その時まだ Twitter だったんですけど、
うん、
とか、インスタとかでの、その、自分のことを知ってくれている人とか、まあ、もっと頑張れば、いくらでもって言われちゃえばそれまでなんですけど、
うん、
ちょっと一旦頭打ちしちゃった感じになっちゃったの。うん、飽和状態、
うん。
あ、これ以上もう、ちょっと広がんないかな、みたいな、その、伸びないかな、みたいな。
うんうん、
あ、何分自分、その、個人事業主って、いわゆる企業女子ってやつなんですけど、
う
なんで、なんか他の媒体を使った方の方がもうちょっとこの自分のことを知ってもらって、自分がやっていることに興味を持ってもらう。
うん。
うん。のに、なんか別のことやった方がいいよねって思ったのね。
うん。
うん。で、それで、YouTube さん行こうかなとも思ったんだけど、なり分、私その編集とかね、そういうのが、まあ苦手なん、
うん。
苦手なのね。そう。で、これ、まだね、音声配信だから、音声だけやってりゃいいんだけどさ、YouTube さんつったら、その、絵もないといけないわけじゃない。
そうだね。
うん。で、自分が映ってますって、それで別に心理のなんかとかね、カウンセリング、ごめんなさい、猫走りまして。
あ、猫なんだ。何のなんだろうなと思ってたら、猫だったな、うん。
あのね、カイトくんがね、今ね、その、おもちゃをね、ほっぽり出してね、一人で投げてね、パチパチパチパチやって遊んじゃっててね、走り回っちゃってる。ね、うん、元気だね、カイトくん。ね。
カイトくん。
はい。うん、カイトくんね、男の子なんでね、元気なんですよ。ヤンちゃんなんですね。走ってちょっと。
夜だとね、特にね。
ですね。なんかのスイッチが入るとね、急に走り出すんだよね、ダダダって、ね。
うちもポノっていう猫がいて。
うん。
オスで。
ああ。
なんかの表紙が来ると、突然走り出しますよ。
うん。やっぱりそう一緒。
そう一緒です。すごい。もう、電気消したら大体スイッチ入るかな、でも。
ガサガサガサガサガサ。ドドドドドドつってね。その、猫さんってね、上から降ってくる時があって。
上から降ってくる？
猫が上から、ドサッつって。
ジャンプしてくるってこと？
ま、多分、なんか、かもいの上っていうか、なんか、その、タンスの上がなんかいたのかな。そっから狙いすましてきたんでしょうね。あ、母ちゃん取ったじゃん、取ったぞ、今だみたいな感じで、うわーみたいな感じ
で。俺、今日、すごい災難があって、
はい。
パソコンで、曲作りしてたら、椅子にこう、バーン、椅子に座ってたらね、バーンって乗っかってこようとしたのよかね。全然乗っかれなくて、ちょうど、赤ちゃんをおんぶするみたいな格好になって。
ああ、
でも、足場がないから、そのまま引きずり降りる感じで、爪痕かなり、ギリギリギリギリってやる。超痛かった。
痛よ、ね、
痛
よ。
あれね、初めての激痛だったわ。
女性にもそこまで爪を立て
られたことはない。
こういうやろ
すぐ出すね。
ね。こういうこと言っちゃうからなんだよ。
そうね。
ね。
でも、なんかあれなんだよ、はい。スタイフだったら、なんか、新しくまた、なんか、自分の今までやってきたことの頭打ちになってたものをちょっとまた広がり出せるかな、みたいな。そんなことを考えて、みたいな。
そうだね。うん、その、生の声で喋ってるんで、で、結局、Facebook さんとか、旧 Twitter って文字なので、
うん。
うん、その、なんでしょうね。なんとなくやっぱり、埋もれちゃうというか、なんというか。
うん。
あとその、携帯を新しく変えたことにより、
うん。
ちょっとね、ツイッターのアカウントに二度と入れなくなってしまいましてですね、私。ずいぶんなフォロワー数いたんですよ。6000人ぐらいいたんですけど。
おう。
それが全部、消えましたね。で、作り直して今のこの、ね、しびったりな数字になっちゃったっていう。
そうなんだ。
そうそうそうそう。
何をしたんだい。あ、そうだ、そうだ。
ツイッターのアカウントの ID とかそれをメモっときゃよかったんだけど、どっかに。
すごいね。
ああ、毛で故障しちゃって、消えちゃったの。
あらら。
あら。
影響力がね。
で
も、そもそも、そうだ、まだ、ここで話してもらってなかったけど、エリさんって、はいはい、なんだろう。はいはい、 あ、じゃあ逆にスタイフで言ったら、スタイフでは何をしようと思ってるって感じ？
スタイフでは、まあ、今声劇とかいろいろ好きなことをやっているんですけど、
ね、うん、
収録で、まあ、結局収録にしないと話なんてできないんですよね。そういう真面目な。
うん。
うん。なんで、収録で、まあお悩みに答えたりとか、まあ DV する人ってこういう特徴あるよね、とか、
うん。
特に今ちょっと婚活関連にちょっとね、企業仲間の関係で関わってはいるので、確かに最初に結婚する人さえ間違えなければおかしいことにはならんわなとは思うんですよ。
うん、
うん、うん、ね、でこういう人気をつけた方がいいよねとか、
うん、
うん、気がついた時点でさっさと逃げた方がいいんだけどね。
うん、
うん、DV する人とかモラハラする人ってね。
そうだね、うん、
うん、うん、だって悪いと思ってないもん。
うん。
うん。正しい俺の通りに、俺が、こいつを、まあ、妻ないし、奥さんを、教育してやってるとか、正してやってるって思っちゃってるんで、
うん。
始末悪いっすよ。
うん。
うん。なんでね、人それぞれ、ね、みんなね、いろいろあって、いろいろいいって言うけど、ダメな人だねっていう。
そういう人をこう、なんだろう、うん、そういう悩みに答えたいっていう感じで始めたってこと？
もともと仕事でそれをやっているので、
うん、
おそらく多分スタイフ内でも、なんかうちの旦那ちょっとあれなんじゃないのと思ってる人もいるやもしれないし、
うん、
それが理由で離婚している人もいると思いますし、うん、だし、まあ新たにまたこう恋愛を始めて、どうやらこれ、彼氏、モラハラなんじゃねって思ってても、なんか、基準がわからないとどうとも判断できないしね。なんでね、まあ、ある程度自分がスタイフの中で顔と名前が知れたらね、収録でもあげてれば聞いてくれて、ね、っていうのもあるし、あとまあ、お悩み相談とかね、は来るので、
うん。
多い相談を10杯一からげ的にもポンって答えちゃってはいるんだけど、それでね、気づいたりできたらいいんじゃないのかなとは思ってたりもするかな。ね。うん。
じゃあ、なんて言うんだろう。
うん。
なんて言えばいいんだろうな。
はいよ。
でもなんか、逆に相談が来るっていうのは、なんか、あれだね。普段ふざけたりしてるのにね。
まあ、なんか、気軽に言いやすい感じにはしているつもりなんですよね。うんうん、
どっちもエリさんなの。
うん、どっちも私。
うん。そっか。
うんうん。ね、人ってほら、多面的だからさ、
まあそうだね、
うん、その一部分だけが全てではないのでね。
そりゃそうだよね。
うん。ね。
じゃあ、なんだろう、仕事は仕事であって、スタイフは、ある意味ちょっとその、はい、まあ、延長じゃないけど、うん、一部としてっていう感じで、その、
うん。うん、そうね、まあ、スタイフ内で知ったことがきっかけで、
うん、
まあ、自分のカウンセリングなし、占いないしの申し込み来たらいいなっていうのもあるし、
あ、
まあ、もしかしたらその児童養護施設のね、なんか支援活動してますっていう人とかいらっしゃれば、うん、ね、なんかちょっとつながってね、そういうお話とかにも持っていけるかなとも思っていたり、
確かに、なんだろう、X とかそういうのやってた、Facebook とか X とかやってて、
うんうん、
で、そういうところでそのつながりを探してたっていうのが、SNS をスタイフに変えたっていう 感じだってしたら、うん、確かに横のつながりみたいなところとかがね、あの、うん、増えるきっかけはあるかもしれないよね。いろんな人いるからね。
そうね、その X とかそういうよりかはスタイフさんの方がもうちょっとこう、なんでしょう、その血の通った感じのこの交流はありあるよね、
うん、あるね、うんうんうんうん、多分そうだと思う、うん
うん、でも変な人もいるけどね。まあ、そうもうどこにでもいるからしょうがない。
どこにでもいるからね。
しゃあないのね。
しゃあないね。
しゃあないね。うん。どこでもいるんだ、変な人はね。うん。
すごい、ここでいきなり、あの、すごい前にいただいてたケンクマさんからのコメント読み上げて、
はいはい。
猫さんは暗くなると激しく走り回りますよね。
そうですね。今喋る。ケンクマさんも猫さんは飼っている
のかな。
うん。
猫さんね。
ね。
あ、癒しだからね。
うん。あ、猫ちゃん、いるんですね。はい。
飼ってるんだ。
飼ってるんですね。
うん、癒しだよ、猫は、今。
うん。そうね。うん。人もね、横ギリギリをね、ブワーって走り抜けていくときがある。
うん。
うん、そういう、シンプルな、なんか、その、脅し行為をしてくるんだね。カイト君はね、今その角からチラチラチラチラこっちをね、覗いてみて。
あ、そうなんだ。それしながら喋るの大変だね。
なんかドアはうっすら、ちょっとどこの部屋も入れるようにドアは全部ちょっとだけ開けてあるのね、うち。
あ、うちもだよ。うん、全部開けて
る。やっぱそうするよね、うん。なんか入れないとかわいそうな感じ。
そうそうそう。
うん、で、そのドアの隙間から、顔半分だけこうじーってこうやって見てんの、今。なんか猫ってそれで、急に寝出したよね。うん、
確かに急に寝るよね。うん。
うん、ドタってなって急になんか横になって寝出した。
うん、いや、なんか、
うん、はい、
スタイフ始めてから、うん、僕は音楽とかいろいろやり始めたし、なんか、うんうん、やることだんだん、こう、なんかやりたいなって思うことが出てきたっていうかね、そういうのがあったんだけどさ、はい、なんか、きっかけでさ、例えばスタイフやってみて、うん、ああ、こういうのあってよかったなみたいなとかってあったりする？
そうですね、これまだ私が、椿山ではなくて、最初私、絹崎、レディでやってたんですね、
うん、
でバースナックキヌエっていう看板にしてたんですよ。
バースナキって何？
バースナック
キヌエ。あ、バースナック、あ、うん、そういうことね。
ちょっと発音悪くてもね、申し訳ないね。
いい、うん、
あの絹先の絹にエリの絵を取ってキヌエっていう、うん、キヌエママってやってたんだけれども、
スナックのママやってたんだ
って言ってもね、ずっとね、ライブ開いて、わーわーわーくちゃべってるだけなんだけど。でね、そういう中で、てる姉さんっていう方がね、ちょっと、息子さんのことでね、すごく悩まれててね、
うーん、
そういうレッターいただいてて、で、じゃあ、その、うん、あの、私は子供がいませんと。
うん、
まあ確かにスクールカウンセラーやってたけど子供はいませんと。で、ちょっと私と一緒にコラボライブっていう形で、息子はこういうことで困ってますっていう形でやって、できた人たちに、
うん、
こういう時って皆さんどうしてますかっていうことを聞いてみましょうかねってことをね、
うん、
はい、なんか言ったら、あ、じゃあお願いしますっていう形で心よく受けてくださったんですね。
うーん、
うん、でそのライブ開いで、まあ、ずいぶん、2000何人来たんですよね。
ん？
ライブ参加してくれた方々。
2000人ぐらい来たの？
2000 人、まあ、3000人近く来たんですけど。
すごいね。
うん、だからそれだけ、その、自分の子供の子育てのことですごく悩んだりだとか、まあそういうこともあったけど、今はもう大丈夫だよってなってるね、先輩もいらっしゃいますし。
うん。
うん、こういう時に、その自分のね、旦那さんが、ちょっとガツンと言ってくれて、なんとかなったっていうこともあるし、
うん、
その、市区町村のね、その、これこれこういうとこに相談行くといいよっていうのを教えてくれたりとかして、
うん、 うん、
うん、すごくね、なんかあったかいなと思ったんですよ、みんないろいろ教えてくださって。
確かにね、
うん、
でいろんな人がね教えてくれたってことね、うん、すごいね、
うん、なんかね、うちの息子もそういうことはあったけどみたいな感じでね、
うん
うん、ありがとうございますって、ね、お礼言いながらで、でその一晩で解決はしなかったんだけれども、
うん、
なんか糸口が見つかって、
うん、
なんかどうしてっていいかがこう見えてきたんですよね、てる姉さん。
はあ、なるほど。
ね、なんでそこから少しずつ少しずつね、支援センターとかね、まあ教えてくださったとこ行ってみたりだとか、まあ旦那さんにね、ちょい強めにね、協力するように言ってみたりだとか、いろいろね、されたみたいですけれども。
うん。うん、
でも、ゆっくりだけど、なんとかはなっていってるみたいで。ね。
そっか。
はい。で、そういうライブを開けたっていうのは。
そうだね。
うん、あれすごいありがたいなって言ったところでね。
でもそれを提案したのはエリさんでしょ、すごいね。
一か八かだったんだけれどあとその時毎晩ライブをしてたんで、誰かしらか来てくれるだろうなっていう目算もあったりで、
うん、
うん、けどここまでいろんな人が来てくれて、で 急だけどちょっと上がってお話伺っていいですかってね、言って上がってね、これこれこれと行った方がいいですよっていうのを言ってくれたりとかね、
うん、
あしてくれる人とかい
て、そっかそっか、途中で上がってね、
うん、あーなんか、
高様こんばんは、
高様こんばんは、
ありがとう
です、なんか優しいなって思いながら、
そうだね、
うん、
あすごいなそれは、
うん、なんでね、それはすごく助かったし良かったなって思いますね、うん、人とのつながりのこのありがたさとか、うんうん、みんなでねちょっとずつ知恵を出し合うじゃないけど、その協力するとか、
うん、
ね、あの頑張ってって励まされるだけでもね、やっぱりお母さん一人で戦っちゃってる状態だったんで、
うん、
うん、孤独だとねちょっとねやっぱり辛いものね、
そうだね、
うん、
翌日にちょっと今日ね、ちょうどね、はい、全然、うん、このためにとか思ってなく、なんとなく、あっと思って収録した話があって、
うん、
僕 ADHD だと思うんだよね。多分。
あ、ほぼほぼ。そうなの？
うん。
うん。
病院先生からも、まあはいはい、ほぼほぼそんな感じの話でされてて、実際にさ、はいはい、その、うん、ADHD っていうもののさ、診断とかをさ、するにはさ、はい、いろいろ、
うん、
審査というか検査みたいなのをするじゃん。
うん。
それはね、なんか、遠のいて今やってないんだけど、はい、でまあもうほぼ先生からもそんな感じで言われてるからさ、うん、まあ、そういう感じで僕は、なんかこう、うん、まあ、今までのことを考えながら、ああ、こうだからかなとか、ああ、幼少期こうだったからかなとか、うん、仕事でこうなってるのはこういうことなのかなとか思いながらさ、って思って、それ今日ちょうどね、収録したのよ。なんかその ADHD の話をね。
うんうん。でさ、またちょっと聞けてなくて申し訳ない。
あ、いやいや、全然いい。それはいいんだけどさ。
うんうん、はいはい、
なんかさ、一言でさ、こう誰かにさ、相談して、それでさ、うん、そのまま、うん、この、こうだからこうだよ、みたいなさ、解決ってさ、多分その人たちって求めてないような気がするっていうかさ。
うんうん。
なんていうか、話をしたいっていうのと、プラス、
うん、
まあ、こうやって分かった、聞いてくれる人がいるっていう、それがすごい大事なんじゃないかなと思うのでね、俺はね。
うん。
聞いて、だから、
うん、うん。
だからね、そのエリさんが、そのやったような、そういうのさ、それに対して、こう、ことを、なんていうの、アドバイスっていうよりかは、こう、全員に絞る、なんていうの、
うん、
話を、
うんうん。
知恵を絞っていくみたいな感じの考え方っていうのはなんかすごく、なんかいい空間だったんじゃないかなってなんか思って。なんか、
そうね。
先生とか、まあ例えば僕だったら臨床心理士の人からのカウンセリングとか向けてたことあったんだけど、
はいはい。
なんか、それもそれですごくいいんだけど、やっぱね、みんなこう、決めつけない感じがすごく良くてさ、決めつけ、 られるの嫌なんだよね。嫌なんだよねっていうか、
うん、まあね、人ってそういうとこある。
あるじゃん。
うん、
そう。だけど聞いてほしいみたいなさ、
うん、
ところとかがあるからさ。
うん、
うん、なんていうかね。うん、今はさ、あの、
うん、
臨床心理士としてもその資格持って、うん、あの今の起業してるわけじゃん。うん、
そうね。うん。
うん。
うん、
なんていうか、
うん、
見えないね。
うん？よく言われるね。
見えないね、そうね。
スタイフ内だとまあ、うん、そういう感じではない。キャラしか出してないし。
そっか、うん。
うん。ただなんかまあ、そういう局面になったらね、一応専門知識はあるのでね。
そっか。
うん。もともとナースやしね。
そうね。
うん。ね、
いろんな遍歴を辿ってるもんね。
うん、そうそうそう。で、まあ、起業って形にしたのは何分ほら、私、お父さんがさ、ストーカーじゃん。
うん
うん、うん、だからどっか勤めても急に現れてちょっと騒がれんのね、うん、職場で、
うん、
でもうそこいられなくなるのね、
うん、
結局、
うん、
でまあまあもうなんかもう遠巻きにお前やめてくれよみたいなことを上の人から言われたりとか、
うん、
まあ自分からちょっと申し訳ないんでっつってやめてったりとかっていうのも、うんまあまああったりもして、
うん、
ってことを考えるとどっかで雇われてやるは自分多分無理なんだろうなっていう。
あ、そういうところなんだ。考えた理由っていうか、それ聞きたかったんだよね、うん、なんで起業しようと思ったのかなと思って、
うん、そうね、まずうん、お父さん来ちゃうと騒がれるんで、
うん、
あまあもう一般の会社に勤めるのは無理なんだろうなっていう。
うん。
うん。とはいえ、その父親が理由で離婚もしているので、
うん。
うん。その配偶者の人にも嫌がらせをするんでね。
それも大変だったね。
うん。で、なんかね、一部の人たちが、私がほら、浮気しちらかして、それで、離婚したんだろうとか、その、浮気されて離婚してんのかなとか、
うん、
なんかそんな感じで思われてるけど、違うよなって思いながら。
まあいいや、そう思われてるね。
一部の人それ思ってんじゃないのかな。
あ、それは、エリさんがそう思ってるだけ、
うん、思ってる人は何人かいると思うけど。
なんで？
いいはしないけど、遠巻きにそんなようなことをチクチク言われたりとか。
ああ、うん。
モテる人って苦手なんですとかって言われて。お前に何が分かるんだってこと思ったけど。
そうか、そうだよね。
うん。
そういう。
私はそういうお前が苦手だよって思いながら。
そういう。そういう苦労もあるよね。
うん。何も知らんくせんなっていうのもあるけど、
うん、
それをいちいちその、変なラベリング、まあラベリングって自分が勝手にこうでしょっていう決めつけのことをラベリングって言うんですけど、
うん、
して、言ってる人に、ああだこうだ言ったって、
うん、
もう一回そういう色眼鏡で見ちゃってるんで、
うん、
それを剥がすのってものすごく、その労力かかるし、
うん、
言っちゃ悪いが、正直そういう人たちって頭が悪いんですね。
うん、
物事の多面的なものをこういろいろこう理解してみるっていう風な、考え方がちょっと苦手な方っていらっしゃるんですけれども、私ちょっとそれをね、バカな人とか頭の悪い人って言っちゃったりしてるんですけど。
あやさん、こんばんは。
皆さん、こんばんは。ね、で、そういう人たちに、ああだこうだって、ね、親切こいって言って聞かせるのってものすごく労力かかるし、それこそお金取りてえよって思っちゃうんで、
うん。
うん。まあ、いいやって思いながら。うん。
そっか。
だってこの人別に私の人生の何に関係あるのとも思いますしね。
すごいよね。なんかさ、でもそう思えるのだから、俺なかなかできないんだよな。
あ、そうね。うん。
あ、まあ、八方美人みたいな感じなのかな。俺的には。自分が。
うん。まあ、なるべくよく思われたい。
そうそうそうそう。
あ、でもそれはみんなありますよ。よく思われたい気持ちはね。うん。ただ、どう頑張っても、悪く見える人もいるし。
そうだよね。
うん。別にお前のこと好きなんか、好きじゃねえよっていう感じなのに、
うん、
あの、椿山俺に惚れてんだろって勘違いするアホもいるし、ね。
そうなんだ。
私が狙ってるホニャララさん、椿山さん取ろうとしてるでしょ、つって知らねえしっていうのもあるしね。
そんなこともあるの？あるんだね、うん。
あるね。
え、それすごい顔が広いからなのかな？エイリさんの顔が広いから、いろんな出来事に出くわすのかな、
うんうん、どうでしょうね。あの、とりあえずほら、あの、騒ぎ散らかしちゃう。なんかね、面白おかしく盛り上げようとして、結果変な感じになっちゃうこともないわけでもないんでね。うん。ね。うん。
あ、でもちょっと聞いてみたいな、その辺。なんかそうなんだ。
あるね。うん。
あるんだね。
うん、でもさ、取られるって言うけど、
うん、
ものじゃないぞっていうね。
そうだね。
うん。ね。
私は取ろうとしてるんだよ。すごいね。すごいね。
うん。結局ね、魅力的な人の方に寄っていくのよ、みんな。
そうね。
うん。取られたくなかったらもうそこを目指しなさいってしか言いようがないですな。
それなんて返すの？その。そう。言われた。スルーする。
そうだねっつったりだとか。うん。あなたの中ではそういうことなんですね、とか。
ああ。
うん。極論、それってあなたの感想ですよね、っていう。
ひろゆきさんみたいになって
ちょっと機嫌悪いとひろゆきになるね。ああ、それってあなたの感想ですよね、っていう。それについてのデータはどのように、統計データの方をよろしくお願いしますっていうね。
私がどの言動でそういうように感じられたんですか？
なんでしょうか？ああ、なるほどね。みんなが、そのみんなとは一体何人でしょうか？データの方をよろしくお願いしますってね。どうせおめえだけだろうがよいっていう。
いや、そんな気は笑い。
ね、うん、です。このね、DV とかモラハラする人が、みんながそう言ってるとか、
うん、
俺の歴代彼女はそんなことをしなかった、言わなかったって言って操作しようとするんですよ。ね
いろいろ、なんかこう、見えてきちゃうのだね、そこまで。客観的に。
だから、その、みんなっていう人ってちょっと怪しくって、
確かに。
せいぜい多くて5、6人なのよ。
そんなにたくさん大勢からのね、うん、来てたらすごいもんね。
すごいね。ある意味芸能人だね、と思いながら。うん、何、1000人以上いるの？一応統計データ出すのに1000人以上のね、その、いろいろね、あの、臨床データって必要なんだけれども。
統計を取るためにね。
そうそう。あの、そんなにいるっていうのであれば私も芸能人じゃんと思いながらね。やったーっつってね。いらって刺すね、相手をね、これでね。ただまあね、その、DVとかモラハラする人もよくそれを言うんですよ。その、みんなそう言ってるとか、歴代彼女みんなは、お前みたいにこんなことはしなかった、みたいなことを言うんですよ。
うん。なんか、ね、あの、エイリさんがその、DV とかモラハラとかそういうところ結構、なんていうか、うん、
はい、
自分の中でポ、なんか、よく口にするからさ、うん、あの、
うん、うん。
なんだろう、そこがすごい、
うん、うん、
心理的な中でも強いことなの。
そうですね。ま、その、いわゆるその、モラハラですよね。
うん。
それな感じになっちゃうのってみんなその元は持っているんですよ。その、人それぞれ自分の正義みたいなものもあるし、
うん、
そういう環境とか、まあ、家庭内とかね、 とか文化とか習慣で育ってきていて、
うん、
普通だって思ってるから、それが正しいって思っちゃってて、
うん、
で、なんでそんなことすんのって言っちゃう、
うん、
でもその相手の人にしてみれば、育ってきた環境も違うし、習慣も違うわけだし、文化も違うし、家庭環境も違うから、そりゃ違うわなって話なんだよね。
そうだね。うん、
で、特にこれ結婚した時とかに起こりがちなんだけれども、
うん、
朝っつったらパンだろって言われたって、うちパンじゃねえよって話もあるじゃない。
あるね。
うん。うん、
食生活というか食事のなんか感じは変わるかもしれないね。
それはね、うん、奥さんの通りに、まあいいや、奥さんが出す通りでいいやってね、うん、めんどくせえしって任せるタイプの人であれば、
それ俺だ。
うんうん、あの楽な人だからいいんだけど、そうそうそう、あのちょっとそのあたりこだわり強い人だと、朝はパンだろうとか。昨日パンだったんだから今日和食だろうとか、すごい言ってきたりする。
うん。
うんうん。
は
ぁ。準備する側のことなんか全く考えてもないし、いや、お前もたまに朝ごはん作れよって話なんだけど、それはしないのよ。じゃあ食器洗うのかって言ったらめんどくさがってしなかったりとかもするのよ。
うん。
うん、だから、要は、奥さんを自分のお母さんにしちゃってるよね。うん
そうだね、
うん、ただねそのやる側って大変だから、そら言うのは簡単だけどさっていうので、
なかなか、うん、あの言おうと思うきっかけがないな俺は。
いやもう、
なんだろうな、
うん、任すって感じだからじゃないかな、それは、
うん、なんか、
うん、
するあれだよね、なんかその例えば、うん、自分の父親とかのことを考えたりすると、家に帰ってたらテレビをこうポンと見てて、ご飯ができるまでテレビをずっと見てるみたいな。
ああ、うちの父もそんな
調子でした。そんなのとかさ、
ドーンって座って、ね。
そう、ドーンと座ってみたいな。
お茶も入れもしない、自分で。
そう、もっとおじいちゃんとかのところになると、もっとそれが強かったりして、完全に女性陣が、正月とかにいたとき、なんだろう。おじいちゃんの家に遊びに子供の頃に来た時に、
あ
の男は何も動かなくていいんだよって言われて、
うわ
ーって俺は絶対動かなくて、その年を重ねていくごとに姉とか妹が少しずつ手伝うようになってって、いや俺もって行くと、いや、
うん、
いいんだよって、褒めた方がいいんだよって、
あ男だからいいんだよ、
そう
あそういう世界は
あった、はい、あった、
うわ
ー、そういうのはあったんだけど、
すごいね、
うん、すごいでしょ、
うん、でそれで、あ、それでいいんだって思っちゃうと、自分が結婚した時に奥さんのところにそれを押し付けちゃったと
か、ね、そういう人も いたかな、うん、自分の身近にもね、
うんうんうん、でそれに違和感を覚えて、いやーちょっと俺はやりたくねえなって思ったら、いやいやいや俺もやるよとか、いやいいよいいよ、めんどくさかったら別に朝ごはん抜いたとこで死ねしないよみたいな感じに多分なると思う。
そうだね、
うん、
これは極力何もしないで終わりにしようっていうタイプ、う
んうん、極力何もしないで終わりにしよう
そう、あまり何でもいいし、うん、作ってくれてありがとう。もう俺は作りたくもないからごめんね。うん、ありがとうっつって。
ありがとう。ね、
たまには作るかもしれない。作んな
かったとしても別にいいかなっていう。うん、
そうね。
うん、今日作れなかったのか。適当にパンでも食べとくかなみたいな。
あの簡単な料理でいいよっていうのが一番嫌なんでしょ。
簡単なのって何ですかっていうのだし。うん、じゃあ簡単なのだったらお前作れよなって思う奥さんは結構いいよ。
うん。
ね、でもいいよっつうのかなっていう。うんうん、
そうだよね、
うん。
今の世の中だって、共働きも多いしさ、
うん。そうそう、もう普通になっちゃってるしね、
うん。
うん。奥さんもフルタイムとか正社員で働いてますっていうね。
ね、
うん。私の妹、結構、だけどは結婚してて、まあ、ずっと正社員で働き続けて、で子供もいるけどでも正社員で働き続けてるから、
うん、まあ大変だね、
うん、けどまあ朝ごはんは まあ、結局うちの母と一緒に暮らしてるんだけど、母が作ってるのね。まあ、家に置いてもらってるから、
うん、
まあ、だからその食事とか家事ぐらいはやりますよみたいな、そういう立ち位置なんだけれども、
うん
うん、なんで別に朝ごはんでバタバタとか夕ごはんでそんなにアクセクは、うん、ご夫婦だけで子育てしているお家よりかは そこまでバタバタしなくていい環境下ではあるかな。
確かにあの父母がいてくれると楽だよね、うん、
そうやっといてくれるからね。
そうなんだよ。
で孫ってね責任感ないからね、ただ可愛がれるっていう猫に近い感覚で可愛がるっていうね。
でもそれでも助かるんだよ。あの、
うんうんうん、
あの、この間、妻のね、あの、
うん、
お母さんが、うん、来てくれてね、あの、北海道だから、なかなか会えないんだけど。
うん、遠いものね、
う
ん。
そうそう。で、来てくれて、うん、子供の面倒をね、
うん、
あの、
見てくれて。
見てくれて、とにかく、あの、うん、もう、可愛いねってずっと言ってて。でも、うん、飯も作ってくれて、うん、何もかもしてくれて。
ね
え。なんか、あの、回復するって感じで、もう一回ね。
ねえ、助かるのよね。うん。ね
え。うん。手当たりに分からないと困るよね。
うん。その、結局、お嫁さん側のお母さんじゃないと頼みづらいっていうのもあったりする。
そう。
自分の親だから。うん。そうそうそう。なんか、うん、俺の親呼ぶからって言われると、言われても、
うん、
気使うがなっていうのがすごくあるし。
そうだよね。
うん。
そういうもんだよね。
そういうもんだし、その嫁シュートで仲悪いと、もう最悪ですよ。
そういう話もいっぱい聞いてきたんだね。
聞きましたよ。私はね、運がよく、その、嫁姑問題とか子姑問題がなくってね、
うん、
その割とこういう性格っていうのもあって、ね、その、まあ、女子会しましょうっつってね、わーっつってね、女子会行ったりとかね、切れちゃったりとかね、うん、旦那んちのお母さんとか、
うん、
お姉ちゃんとか妹とかケーキ食べ行ってカラオケ行ったりとかしてね、バーバーしてね、
うん、
今どこいんのって言ってね、あんたのお母さんと姉さんと一緒にいるよっつって、っつって
仲良すぎだな、すごいな。アゼペットさんとコルさん、こんばんは、ありがとう。
あ、どうもコルさん、アゼペットさん、こんばんは。
今日はあの、ね、おとなしめに
おとなしめにね、
うん、一緒に来ましたね。
ね、
一緒に上がってきていたね、
うん、ね、開始後に告知をしたライブはこちらですかって聞かれてますよ。
開始後に告知をした
コメ太郎さん
ライブ、
うん、
開始後に告知をした、
うん、なんだろうね、
開始後には告知していないぞ俺、
うん、
謎謎かもしれない、
うんうん、あ、そう言うなし、
あ、とぼけてたな、とぼけてたな、エディリーさん、エディリーの告知、22時31分って、あ、
うん、
ね、22時30分からだったね。
うん、うん、まあまあね。
すごくいいじゃないですか。告知してくださったんですね、まあ、ありがとうございます。
告知を、はい、もう始まるよっていうのに、ギリギリこうバババって打ってね。
うん、だから。
急いでこっち来るっていうね。
確かに。ありがとうね、そんな急いでやってくれてね。
申し訳ないね。あの、絵が貼れてないから、後で貼るね。終わった後に貼るかい
な。大丈夫だよ、なんでも。口のね、あの、意味はね、あの、いろんなところで聞くか、アーカイブで聞くかもしれないし。
そうそうそうそうそう。ね。うん、ありがとう。なんかすごい人にフォローされながら生きてるな、自分。
見たことないね。始まってからの告知。
うん、ちょっと、急いでお風呂入ってさ、上がってて、それだったもんね。ギリいけると思って。
しかも、一回、 一回さ、俺に振ってたもんね、今ね、あのエリ
ー。そう、そうだね。
ふたろさん、何のことかなって。
うんうん、
でも、そうだね、身に覚えあった、あったよね、今ね。身に覚えあったんだけど、
いや
なんか俺に振ったよね、一回ね。
うん、まあね。うん、毎回、毎回でもないよ。
つぶつさん、毎回ということなら逆に気持ちいいですね。毎回告知するときは、そうしましょうか。うんうん
ね、もう始まる時間ギリギリにね。
買ってからもう告知したらいいんです。うん、
始まるよって言ってね。うん、お前そういうことじゃねえんだよっていう。前もってだよっていう。そういう、いろいろなね、エディのね、そういうね、なんかボロが出るっていう感じなんて。
もうすごい。そういうところがいいんだよね、うん、きっとね。なんかね。
ああ、そうなの、うん、そう言っていただけるとね、うん、すごくありがたいですね。うん、
斬新で、
うん。斬新でね、
うんそうそう。
斬新が過ぎるんだよ、多分。いろいろと。ねえ、まあね、ちょっとね、昨日もね、ライブ中にね、
うん、
クレームブリュレ食べ出しちゃってね、キ、
う、
ミ、
ん、
ちゃんにね、リリー、なんか食べてるって言われて。あれなんでわかったのつって。わかるよって言われちゃった、
ね。ライブ中にってどういう意味でその。
うん。
あ、普通に食べながらやってるからってこと？
うん。こうやって喋ってて途中、人に喋らしてる間に、食べ物急に食べ出すときあんだな、自分。
うん。いいんじゃないかな。
あ、ほんと、また、10ミニッツでひなちゃんとのライブで、
うん。
お寿司食べたのは、すっごい怒られたの、うん、ひなちゃんに。ちょっと、エリリーっつって。さっきから、もぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐなんか一言言ってからとかあるじゃん。じゃあ食べていいってもぐもぐしてみても、何口に言いながら言ってんのよもういいよ、好きにすればって言われて、ごめんね、つって。でもちょっと、ひなに興味あるつって、すごい言葉漏らした、
うん。その、興味がなさそうに感じられたのね。
興味は
ね、ポリポリポリポリみたいなね。
うん。
クリームフィズだから大丈夫か、うん、ちょっと。
ね、うん。大丈夫、興味ある。
うん、
ただ、お腹が空いて、どうしようもなかった時。
つぶさん、結構いませんか食べながら配信って。
うんねえ、あれ
ね全然ありでしょうね、うんうん。飲み物はありなの、ダメなの。飲み物はなし。
あ、飲み物はやっぱりお話ししてるとね、やっぱりちょっと途中の動
画飲みますよね。
うんうんうん。ね。うん。
そっか。
ね、まぁ、ちょっとね、怒られたりもしてるね。
うん、エリリーになっちゃった。エリリーさんは、うん、これから、
うん。
なんかやってみたいこととか、てかもはややってることもあるみたいだけど。
はいはい。
うん、なんかスタイフで、うん、もう5年なんでしょ、
うん、?5 年目、
すごいよね。
それよ、もう7月1日で。
で、やっていきたいなってなんか思うこととかあったりするの？
スタイフさんって、コルさんとのつながりで、アディさんって方とつながりましてですね。
うん、うん。
そのアディさんと、ね。
知ってるよ。うん。
うん、DV モラハラ問題とかそういうのをね、月一で、コラボライブね、
うん、
していけたらいいですねっていう風になったので、
お
うん、それを月一で、まあ、これからね、やっていく、続けていくっていうことと、結局一人でやっちゃうと、
うん、
なんかね、持たないのとちょっとね、いろいろ話がずれちゃったりもするしね。
あ、うん、あ、相の手じゃないけど、こう、両方は、の話があった方がね、うん、いいかったりするよね。
そうそうそう。うん、V シネマじゃなくて、はい、VC2 ね。あと、まあ、その VC2。
V シネマライブもやってほしいって書いてますけど、
ね。うん。VC2 のことを言いたいんだと思うのね。
あ、そうね。
はい、VC2 ですね。VCC って言っちゃうんだよな。うん。
ボイスコンペティション、
うん、
カップなんだろう、
カップだったかな、チャンピオンだったかな、なんかね、
うん。VC2 だよね。あの、ボイスドラマを一斉に出すってやつですよね。
うんうんうん、そうそうそう。今月の24日の朝10時に参加した人全員一斉にバッて流す感じになる。
それはすごいよね。
ああ、今ちょっと編集をね、夜夜中ね、コツコツコツコツやりながらなんだけれども。
う
ん、
初参加っていうか、うん、初、
はずです、今回。
あの、VC2 自体はもともと初めての企画なんだよね。
二度目か三度目だと思う。
え、VC2 ってやつが？
うん。
あ、そうなんだ。へえ、
うん。それで、シカヘルさんのつながりでそれを知り、
うん。
最初なんか応援する賑やかしだけでいいかなと思ってて、
うん。
で、なんか監督とかそういうのもあるけれど、どう、うん、って話になり、
うん。
あ、やりますって言っちゃって、
うん。
まあ、言っちゃったからもうやるしかないよなと思って。
すごいな、
うん。で、台本書こうとしたんだけど、自分なりぶん文才がないので、全く話が出てこず、どうしようかな
って。言ってから考えてんの。
うん、言った後、だってね、やるって決めることが大事だし。
すごいな。
決めたらもう後からやることなんていくらでも出てくるんだから、それでね、できないことは人に頼むしかないからね。
すごいなぁ、それは。
なんか何かを達成するときって、うん、じゃあそれしますって決めるじゃないですか。
うん。
そっから逆算式でやっていくと達成はしやすいですよ。
そっか。
うん。まあ、一応企業女子なんでね、そんな感じでね、バンバンバンバン。
確かに。
やりながら、ね、うん。その走りながら考えてるんだよなって言われるんですけどね。
すげえ、
うん、
その考え方は本当にすごいな。
うん、まあ、やるかやらないかとりあえずそのハラハラくくって決めるか決めれないかの
そうだ、ね、ことかな。あ、じゃあもう楽しみ24日待っとけばいいんだね。今制作中だから ね、
制作中、そう、出せるように出せるように、いや出します。
シナリオはもうできてんだよね、うん、でもね、
シナリオはちょうどね、ライコさんが監督とかそういうのはやりたくないんだけど、役者がやりたくないんだけど、本当にお話だけ提供したいですって感じで入ってきたんです、
ね、お
ー、で、あ、渡りに船と思って
今だって思った。
今だと思って、そうで、ライコさんも占い師の方なんで、
お
ー、占い仲間ってことで、ちょっとここは協力しませんかねって言って、あっという間に話が決まったっ
ていう、ね、得意な、すごいね。
あ、でもね、それね、そこそこいいところで導いてくれたの、実はね、エロボさん、あ、サワロさんなんですよ。
あ、サワロさん。はいはいはい。
はい。ね、人のことね、うん、弱小とかね、丘とかね、芽ネギとかね、エロリとかね、いろんな言い方するんだよね、あの人。
あ、名前がたくさん作られるってこと、う
ん、変なあだ名すぐつけんねん。ねえ、先に私がつけてるっていう。いやー、いなべぼーっつったり、うん、黙れよエロリって言われた
り。沢朗さんの作品、うん、カント作品に僕の曲がたくさん使われてるって聞いてたので、ね、内容はまだ知らないんですけど、楽しみなんですよね、僕、
うん、ね、ちょっと内容はね、ちょっとね、うん、そのうちちょっとさらっとだけは言うんじゃないのかな、どうだろう、
どう
なの、ね、でも CM は流してますよね、
うん、CM でね、うん、うん、僕の、すごく古い作品の曲を使ってくれて。
うん、あ、そうなんだね。う、うん。ね、
ありがたかった。
ね、
かっこいい曲なんですよ。そうそうね、自分で言うのもあれ。かっこいい、ね、かっこいい曲を使ってくれて。うん。
佐野さんは米太郎さんの、その、米太郎日記まで見てるって言いましたからね。
ああ、音楽日記かな。うん。
音楽日記。
当時やってたやつだね。うん。
うん、
毎日曲作りてみたいなことで、日記関係で曲を作ろうってやってた時ね。
うん、ね、うん、そこまでの人なんだなって思い
ながら。そうなんだよ。この曲を、沢野さんね、この曲を知ってますみんなみたいな感じで、
うん、
使ってた CM の曲がそれなんですよ。コヨーテって曲で。
ああ、はいはいはい。うん、コヨーテ。はい。
それがね、何ヶ月前かなに話してたんですよ、沢野さんと。
あ、はいはいはい。
なんか上がってくれて喋ってて、うん、そしたらここで伏線回収ですって言って、うん、今回の声劇の声劇じゃないボイスドラマの CM に使ってくれて、うおーって勝手に盛り上がりました、自分の中で。
ああ、
そういうところ、なんかあれだな、なんていうの、そういうの、演
ね、
なんか何深いって言うんだっけ、忘れてた。
知る深い。
あ、そうそうそうか。うんうん、知る深い、そうだね。
あのサロさん頭いいんで、あの人って。
え？
サロさんは頭のいい方なのでね。
あ、そうか。さっきの伏線回収ですね。バカな人と頭のいい人。
うん。そうだね。
ベベットさんは、ね、オカルトもやってほしい、怖い話最高って言ってます。
ああ、ありがとうございます。怖い話もね、ちょいちょいちょいちょい、もうね、ぼちぼち夏、あ、暑くなる日もね、出てきたんでね。
うん。
夏場はね、ちょい、夏場やるんですよ、私、あの、オカルトは。
それは、うん、自分の中の作品っていうか、うん、作り上げたもん、それとも、うん、あの、実体験。
あ、なんか、ネットとかで有名になってる都市伝説をやったりとか、
うん
うん、あと、まあ、実際自分があったこととか、あと自分の身の回りの友人から聞いた話とか。
語り部できるじゃない。
ね、もう、オカルト話とか、その、心霊現象とかは、割といっぱいあるので。
うん、いや、俺も好きだよ、それ言うの。
本当、だってね、寝ててさ、自分のさ、あの、金縛りにやっちゃってさ、自分の周りずっとさ、ぐるぐるぐるぐるさ、白い着物着たさ、女の人がさ、ずっと歩いてんのね。
え？
うん。
もう、霊感あるってことじゃん。
うん、あるよ。
あるの。
うん。
え？やべえじゃん。やべえじゃん。
あるね、昔からなんだけどね。
やべえじゃん。うん、そこをもっと深掘りして、うん
いやなんか、あ、本当？
うん、なんかね、怖い話大好きでさ。
自分、またそれはそれで別の時にその話を、ね。そうね。
稲沢淳二の、なんとこう、これでね、ちょちょ、ああ、ちょっと待ってくださいっていう、あれがね、好きで、あれを聞きながら寝てた、ね、寝てたからね、よく。
あれで寝た
の？あれで寝てるの。あの人の、稲川淳二さんの、その、CD みたいなのがあるんだよね。それが、
アップ
ルミュージックとかで聴けるんだけど、
それを聞いて、聴きながらよく寝れる。
あれはね、ベストドラ、ベスト怖い集みたいなやつを聴きながら、ガタガタガタガタ。
そう、だって怖くて寝れなくなんない、そんな。
なんかさ、あの、情景を浮かばせてくれる感じがすごくて。
ね、その話の仕方が上手なんですよね、また、あの、稲川さんがね。
そうそうそうそう。それでなんかね、入り込んでると、いつの間にか寝てるっていうね、感じ。
ああ。スッとこう、寝れるっていうね。
そうそうそう。オカルトとか、怖い話を聞きながら寝るのが趣味なコメ太郎はちょっとやばいかもしれないね。
ちょっと変わってる
ね。霊感はないんだけどね。うん。
そかそかそか。ね。うん。あの、時々、あの、うん、なんか、変なのくっつけて歩いてるなって人とかいるしね。
あ、マジで？
うん。あ、うん、まあ、うん。ついてこれちゃったんだろうなっていう人とかね。うん。ちょっとあの、あ、はい、はい、はい、はい、はい、疲れちゃいましたっていう瞬間を見かけたりとか、ね。
じゃあ、それさ、あの、普通に、うん、あの、なんかの相談で話来てる人が、実はついてきちゃった人もいたりしたら、うん、どっちを、うん、あの、カウンセリングするんだ、うん
とりあえず、例のことは聞かれてないから、それはちょっと黙っときますけど。
そうなんだ。うん。
相談して取り終わった後に、ちょっと話関係ないんですけれども、ちょっと、あの、多分、あの、あれかな、浮遊霊だと思うんだけれども、ちょっと疲れちゃってますよねって、さらっとは言う。
そうなんだね。あの、やっぱ気になっちゃうもんね、だってね。
あの、そいつもこっちすっげえ見てるしね。お目合うなって思いなが
ら。私が俺のことをちゃんと紹介してくれよみたいな感じのね。目で見てくれ
る。そういうのね。うん。なんで、ね、あの、今ちょっと私、あの、すごい見られてるんですよね、つって。つって。どこにいるんですか？そこで、つってわつあ、そこではないですって言いなが
ら。すごいね。
あ、今ちょっと反対側回っちゃったね、つって、ね、
動いてるんだ。
いやー、つって。あ、今ちょっとあの重なっちゃったんで、で、わーっつって。で別に除霊はできないよ、つう話なんですよね、これがまた。
あ、見えるだけでね、うん。
だってそういう修行してないからね。
なすがままでね。
なすがまま。ただ、説得してお帰りいただくことはできますよ。
説得することはできる、喋れるってこと？
うん。 いや、向こうも喋ってくるしね。
やばいね。
喋ってこないタイプの人もいるかな。
いや、それは、オカルト番組作った方がいいよね。
そういうことなの。だからその、ずっとその、起業をして、一応ね、臨床心理士やし、だから心理カウンセラーですって言うんだけれども、うん、占いとかその、そっち関係やりませんかってすっごい切ってたのね、ずっと。
うん。
うん、で、ずっと、あの、鬼滅の刃の煉獄さんのようにね、
うん、
断るっつって断ってきてたんだけど。
そんな勢いで断ってたのか。
うん、ちょっとそれはしたくないと思いながら。地上でも大変なのになんでだよとかって思いながら。なんだけど、一昨年ぐらいにですね、またちょっとうちで占いの館ちょっとやりませんかねってまた来ちゃったんで。
占いの館？
某占いの館という風に言っておきます。それやってたことは言ってはいけない。いいので、
はいはいはい、
違反金というのでえらい金額取られるので言えないんですけど、
わかりました。
はい。で、まあ某占い館で占い師としてやって、
うん、
で自分のその心理カウンセリングもやって、あとスタイフの方のいろいろ配信とかそういうのもやってっていう、う
ん、へで、
去年かな一昨年かなかすごい忙しかったの。
すごいね、忙しいのに笑えるの
ね。うん、まあね、でも、うん、一時忙しくなるのは仕方がないよね。その新しいことを始めてるわけだし、
やりたいこといっぱいだね。
から、
コルさんのビクトリー町四四ピルっていうのは心霊の名前ですか？
VC2 を無理やり作ったんだね。コロさんね。
あ
!VC2 だね。
そうか。それか、うん。
そう。それだよ。ね。ちょっとね、コロさん、私が男性になるとコロさんなんだよ。で、コロさんが女性になると私なんだよ、ほぼ。
それ。
知らんけど。
なんかね、うん、言ってたね。
うん、なん
か言ってた。そんな感もあるかもしれないね。
まあ、細かく言うと多分その男女の違いがあるからね、細かく言ったらそれ違う部分あると思うんだけれども、言われるね。生きてると思うよってツェフェットさんがね、ありがとうございます。ね、なんて、夏場とかに、その、怪談話ライブとかそういうのとか、
うん。
やります？米太郎最初に。
米太郎はね、出てこないよ、何も。何も出てこないんだよ。
何も出てこないの？
ないっすよ、ストーリーが。何も。
奥さんがそういう話を持ってる。ああ、ね。聞いた話なんですけど。
聞いた話でだったら集められるかもしれない。うん、
ああ、それ全然大丈夫です。ね、
妻のお母さんが看護師さんだから。
はいはいはい。うん。
もうほんと夜間。夜間はガチで普通にいるらしいので。
うん、いるね。
うん。あ、うん、だよね。
うん。でも、どんなすや
ね。だから、いるよね。
うん。いるね。絶対ここの部屋にいるよなっていうところもあるし、それ病院によって違うんだけれども、うん、ここの地帯にのみ出るよねっていうのもあるし、
うん、
必ずそこのベッドになった人って、金縛りにあってなんか寝れないって言ってくるよなっていうのとか、うん、
やっぱ、この間来た時に聞いとけばよかったな。
お母さんに、それなんですか
お母さん、ちょっと、教えてもらえませんかつ
って。ええで、つ
って。ネタください、つ
って。いろいろあると思う。
あと脚色してね、僕がね。
ねえ、なんか、びっくりしたのが、夜間ちょっと見回りをするんだけど、全部消えるじゃない電気。もう9時消灯なんで。
消灯でね。うん。
そうそう。で、真っ暗のを懐中電灯を照らしながら、まあ、一部屋一部屋回っていき、
うん、
もちろん、トイレも一応見ないといけないんですよね。
うん。
うん、で、トイレも個室もちょっとその、 一個一個開けて確認をする、なんかあったんじゃいけないんだ、いけないんで。
うん。
そしたらなんか一個バッと開けたら、あの、髪バッサバサで白い着物着たね、女性が、なんか、うわーみたいな感じの格好でいて、
うん、
うわーっつってびっくりしたんだけど、そしたら、それ、その、患者さんって、おばあちゃんで、寝るとき、おばあちゃんって寝巻きみたいなの着るじゃない、
あ、着るね。あ
の、なんか、
ね、
白っぽい浴衣みたいな着物着て、それ着てて、便器にお尻はまっちゃって抜けなくなってたんだよね。
あ、じゃあ、え、
うん。生きてる生きてる
生きてた。生きてる人か。
生きてて抜けなくって、そのお尻がこうはまって、くの字になってる状態で、その、洋式の便座のあの穴にはまっちゃってるって想像してもらえる。
見回り大事じゃん。
ちょっと大事だよ。でもすっごいびっくりしたよ。ああと思って。ごめんなさいね。出してはまっちゃってつって。ああつって。急いで引っ張り出して。ちょっと、あの、ナースコールっていうか、その、ブザーからもう遠くなっちゃってて、位置的に。
あ、意味なしてなかったんだ。
押したくてもギリ押せなかったの、それがまたかわいそうに。
かわいそうだね。
うん。で、だから本当に見回り来てくれてよかったわ、って言われて。
本当に天使のような存在だった。
よかったよかった、と思って、ね。
すごいな。たくさんのお話ができるじゃないですか。じゃあ、ナースもあるし。
うん。
ナースとかの時代でね。こういう話も。なんかやりたいこと、やれることがありすぎてすごいね。
そうだね。まあね。でもやれることが多い方がね、選択肢は増えますよね。
そうだね。
うん。
まあ、やるって決めるっていうのはちょっと今日学びましたよ。
うん。もう何がしたいかって多分もうそこはね、みんなはっきりはしてんのよ。
そうね。
うん。けど、それをするっていう風に決意するのがどうにもこうにもっていう人多いような気がしますな。
うん。
うん。で、これ、沢朗さんも言っとったことなんだけど、
うん。
その、いろいろ考えちゃうと結局身動き取れなくなるから、もうこれだと思ったらやりますって言っちゃった方がいいよ。で、その後考えるんだよ。だからそこ一緒よねって言ってね。
うん。
うん。私はねっていう言い方するんだけどね。特にその、考えちゃうともういろんなことが気になっちゃって、結局何にも身動き取れなくなっちゃうから、
うん、
興味持ったこともとりあえずいろいろ考えればもうやるってだけ言っちゃう。そしたらもうあとなんとかなるって言ってた。うん。
やってみようかな。なんか、何しようかな。うん、
何したいの？
何しよっかな。
コメ太郎さん。ね。
コメ太郎さん何したいの？
二席みちゃん。二席みのね、モノマネをしたのね。配信でやってね。
パラパラパラパラパラパラパラパラパラってやってた。
はいね。コメ太郎をね、かぶってんの、コメかぶってんじゃねえよ。かぶってんのはコメだけかよつってね。
やり返してほしいね。
すいませんね。
やり返してほしいわ。真似したのでね。
話ずれちった。ね、あ、まあまあまあ、あれですよ。
そうそう、
何がしたいかですよ。この太郎さんがね。うん。
いやー、なんか、いろいろな、いろんな話が聞けました。
いろんな話が聞きたい。よかったよかった。
よかった。
うん、
真面目だったけど、
うん、
真面目じゃなくもいけて、なんかちょうどいいバランスだった気がする。
ああ、よかったです。ね、あとね、ちょっとね、みんなに知っといてほしいのが、
うん、
あの、まあ、ちょっと児童虐待問題もね、いろいろ取り組んでるので、その、まあ、虐待された子とか、いろいろ事情があって、
うん、
児童養護施設ってとこで、その、生活をしなきゃいけなくなる子たちっているわけで、
うん、
で、そういう子たちってもう0歳児から18歳まで全部一緒の空間で生活することになるんだけど、
うん、
高校を卒業と同時にもうそこの、その養護施設は出されちゃうのね。
うん。
うん。ってなると、高校卒業 しましたまでに就職先も決めとかなきゃいけないし、住む場所も決めとかなきゃいけないのね。
うん、すごい大変だね。
すごい大変も18でさせて事実なんだけど、だからあの子たちはすごくその寮付きのとこに働きたいって思っていて、
うん、
うん、
そうだよね。
で、うん、そうそう。でも誰しもみんな寮付きのとことか住み込みで働けるわけもなく、まあ落ちちゃったらね、しょうがないんで、
うん、
でそうなると自分でその部屋とかを借りるっていう話になるんだけれども、
うん、
でまあなんかあのね、その養護施設の子ってすごいむちゃくちゃバイトをして、すごい子だと頑張って3年間で100万食べてたりとかもするんだけど、
うん、
養護施設卒業生の子ですっていうだけでもう不動産屋さんから、ああそういうとこ卒業の子ね、じゃあちょっとごめんなさいねっつってもう全払いされちゃうって、借りれないのね、うん、どこもってなると本当になんかホームレスみたいな感じになってっちゃったりとか、期間従業員やるも期間がね終わっちゃったらっていう。あ、はるさん、こんばんは。
こんばんは。
はじめまして。
ありがとうね。
で、そうですね。で、そういう子たち用の卒業生用の生、ああ、かんだよ、シェアハウスとか。
うん、
まだ一軒だけなんですよね。できたらもうちょっと増やしたいな、なんて思ってもいるんですけれども。
え、シェアハウスができる？
あ、一軒、あるはあるんですけど、
うん、
他にも何件かあった方がいい、絶対いいはずだし、
うん、
うん、だってね、なんか、うん、ホームレスになっちゃったよっていうこの話聞くし、
うん、そういうシェアハウスはどういうところが作ってるの？
ですね、まやっているのは、どういうところ？
自治体とか。
結局個人でやるしかなくって、で、その知り合いの、ね、私、ちょっとまたね、久々連絡取ろうかなと思ってんだけど、まゆみんみんっていうあだ名がついてんだけど、まゆみんみんさんがね、
はい、
寮母さん的にそこに住んでるんだけど、なんで、不動産の持ち主の方に、うん、そういう感じでやりたいんだけど、いいですかっていうことを、個人的に、ちょっとその、くどいていかないといけないわけなんですね。
うん。
うんうん。いいですかっていう、シェアハウス。一軒家を、その貸し案出してますっていうのを、
うん、
シェアハウスとして使っていいですかをまず聞かないといけないです。
あ、うん、
で、あ、いいですよ。で、そのシェアハウスが、その、そういう養護施設を卒業した子たちが住む感じなんですけど、大丈夫でしょうか？
うん。
え、嫌だっていう人いるんですよ、やっぱ。
うん。
いいよっつってくれる人もいるんですけど、でそのあたりでね、うん、なんか、まあ、いろいろなんですけどね。
へぇ、
うん。
そこ大変だな。そういうこともあるよね、それはね。
で、せっかく就職ができても住むとこがないから、
うん、
で、都内だとまだましなのかな。なんかね、なんだかんだで、ね、新宿のこれ闇深さなんだけれども、満喫から出勤することになっちゃったりとか。結局、
うんうん、なくてね、
うん、だとなんだかなじゃないですか、
うん、
うん、なんでね、もうちょっとそういうのが増やせたらいいなっていうので、いろいろね、自分そういう不動産あるぜっていう人いたらね、ちょっと
そうだね、事実だけでも、うん、そういうところあることだけでもね、知らなかったし、そ
う
そ
う、うんうん、結構ね、皆さんね、知らないのよね、その、ああいう子たち卒業と同時に、もう、うん、その、家ないからしばらくの間まだもうちょっと置いてほしいかも聞かないのでね、うん、リアル実家じゃないんで、
うん、
で、かといってじゃあ自分の親は、そしたら親がちょっと頼りにならんからそういうところに入れられちゃってるわけだし、そうだよね、うん、だし、その、まあ、親御さんがね、重い精神疾患とかだと、やっぱその入院中ですっていうのもあるし、
うん、
うん、刑務所に入ってるよねっていう場合もあるし、うん、だからね、ものすごく早く自立を促される。
そっ か、
うん、
考えてなかったな自分は、そんな時にも。
そうね、
まあ、
う
ん、ね、もしね、うんうん、そういうことある人いたら、
ある人いたら
アーカイブ聞いてくれる人も
ね、
もしかしたらエリリまで、
お知らせ願いたいです。あ、お知らせ願いたいです、これ日本語としちゃってんの。
いいです。
いいのかな。
いいです。
怪しいけど。ね。うん。ね、そのあたりかなと思ってますよ、
う
ん。
ありがとうございます。
ね、はい、どうもです。ごめんなさい。うん、ね、まあ、また階段ライブとかね、そういうの。
そうね。
夏場とかできたら楽しいじゃないですか。
怖い話見つけてきますんで。
怖いな、怖いな。
喋れたら楽しいね。
うんうんうん。うん、ね。なんか、ゼペットさんとかも怖い話いっぱいしてそう。
見えるのかな。
あ、どうだろう、見えるかどうかわかんないけど、なんかそういうのとかね、みんななんか、あ、やっぱあるんだ。
あるんだ。
みんななんか持ってますよね、一つ二つぐらい。
みんな会って集めてやりたいね、うん、それね。
ね、うん、なんかね、うん、あの、あ、そうなんすね。はいはいはいはいはい。あ、じゃあちょっと。引き継いでるかもしれないね。
引き継いでるかもしれないですね。
うん、ね、私の枠でそのライブをすると、おかしいことが起きるよ。
お、
ライブ中に。あ、病院勤務だったんですか？おぉ。
あ、そうなんだね。
そうそう、なんかね、ライブに入りたくても入れないとか、入ったのいいけど、みんな参加してるのに、この、ゼペットさんとかこう出てるはずなのに、
ちょっと怖いんだけど、もうやめて。
え、それが全く出てなくて、シンってなってる。え、どういうことってなって、もう一回入ったらちゃんとこうなってるみたいな。
いいね、すごい宣伝ができたね。
あたいがそのホラーとか霊感関係のライブやると、そういうことがちょいちょい起きるの。
やってみたいな。
だから怖い話してる人が、人しきり喋った後に、うん、変な男の人の低い声が、あーって入ってたりとかね。
やばい。やばすぎるだろ
う。うん、そうそう、電気にね、反応するっていうんで、うん、確かにそうだなって思いますよね。
いや、ちょっと、夏までに。
夏までに。
あの、調査しときますので、僕も。
私もちょっといろいろネタを集めたことありますよ。も
う多分豊富にあるでしょうから。
うん、ね。コールさんはどうなんだろう、怖い話してんのかな、うん、どうだろう。
このアーカイブを聞いてくれてる人、今ライブを聞いてくれてる人、
ね、
ぜひやりまし
ょう。やろう。怖い話しよう。
ということでね。じゃあ、
はい、どうもです。
あの、長い間、あの話してくれてありがとうございます。
ええー、とんでもない。いろいろ私もちょっと話しすぎちゃったかな。
いや、全然大丈夫ですよ。
あ、大丈夫ですか。うん、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。今日めちゃくちゃ真面目に喋らせてもらいましたけど。
はい。
よかったです。いろいろ聞けて。
ね。よかったです。はい。
まあ。締め方がわかんないときはいつもね、あるからね。
そうだね。
あ、お二人の息がとっても合ってたと思いますって。
ああ、ゼベツさんありがとうございます。
ありがとうね。本当に、ね、ありがとうございます。う
ん、ね。
じゃあね、
ね、
こっちはね、音量をね、どんどん BGM を上げていくので、うん、
はいはい、
スッと抜ける感じにしますか。
スッと抜ける感じですよね。なるほどね。はい、わかりました。
どうでした、それは。
はい、OK です。OK です。はい。喋ってる感じでスッと抜けるんですかね、それとも。
どうちゃん、どう、スッとやりましょうか。
スーッとやる。
今日はね、聞きに来てくださって、じゃなくて、話してくださって。
はい。
ありがとうございます。
お待ちしております。
第5回目のゲストは、
はい、
エリさんでした。
はい、どうもです。ありがとうございます。
また話しましょう。
はい。
それではまたね、バイバーイ。
ありがとうございます。バイバーイ。
ペットさん、それを言ってはいけない。もう一人の人もありがとうございました。バイバーイ。